4. おげんの丈夫が遠衛門を傷つけて金を取ったのか、カワウソが遠衛門を傷つけて財布を別に取り落としたのか、所詮は2つに1つでなければならない。半七は中野郷へ行って近所の評判を聞いてみると、おげんは遠衛門が言うような悪い女ではないらしかった。兄は千年死んだので自分が下屋の隠居の世話になって老婆を養っているが、こんな身分の若い女には似合わない。至極実弟なおとなしい女であるという噂であった。それを聞いて半七も少し迷った。それにしても一応は本人にぶつかってみようと思って、彼は河原町のおげんの家へ行くと小柄な色白の娘が出てきた。それがおげんであった。下屋の隠居さんは夕べ来ましたか、と半七は何気なく聞いた。はい。よっぽど長くいましたか。いいえ、あの角口で。おげんは顔を少し赤くして曖昧に答えた。うちへ上がらずに帰りましたかえ。いつもそうですか。いいえ。ゆうべは正吉さんという人が来ていましたが、あの人はお前さんのいとこですか。おげんは躊躇して黙っていた。これは正面から問い落とした方がいいと思ったので、半七は正直に名乗った。御用で調べるんだから隠しちゃいけねえ。隠居の帰った後で正吉はどこかへ出て行ったろう。おげんはやはり不安らしく黙っていた。隠さずに言ってくれ。こうなればはっきり言って聞かせるが、下屋の隠居は中野郷の川端で誰かに傷をつけられて首に下げていた財布を取られたので、俺はそれを調べに来たんだ。おめえも隠し事をしてとんだ引き合いを食っちゃならねえ。知っているだけのことはみんな正直に言ってしまわねえとおめえのためにならねえぜ。脅すように睨まれておげんは真っ青になった。そして正吉は昨夜どこへも行かないと震え声で申し立てた。そのおどおどとしている様子で半七はそれが嘘であることをすぐ見破った。彼は確かにそうかと念を押すと、おげんはそれに相違ないと言い切った。しかし彼女の顔色がだんだん灰色に変わって、もう死んだもののようになってしまったのが半七の注意を引いた。彼はどうしてもこの女の申し立てを信用することができなかった。もう一度聞くが、確かに何にも知らねえか。存じません。よし、どこまでも隠し立てをするなら仕方がねえ。ここで調べられねえから一緒に来い。彼はおげんの手を掴んで引っ立ってて行こうとすると、奥から50ばかりの女が慌てて出てきて、半七の袖にすがった。彼女はおげんの母のお医師であった。ほやぶんさん、どうぞお待ちくださいまし。私から何もかも申し上げますから、どうぞこれはお許し願います。正直に言えば神にもお慈悲はある、と半七は言った。
実はその正吉は私のおいで瓦職人をいたしております。この娘とゆくゆくは一緒にするという約束もございましたが、いろいろの都合がありまして、娘もただいまでは人様のお世話になっておりますようなわけでございます。その正吉が昨晩訪ねてまいりまして、娘や私と火鉢の前で話しておりまして、実のところ下屋の旦那はなかなか閉まっていらっしゃる方で、月々の決めたもののほかには一文も余計にくださらないもんですから、この寒空に向かって本当に困ってしまうと娘や私が愚痴をこぼしておりますところへ、ちょうどに旦那がおいでになりまして、外でその話をお気になったのですか、それとも正吉がいたのを妙におとりになったものですか、門口で少しばかり口を聞いてすぐに出て行っておしまいになさいました。どのみちご機嫌が悪かったようでございましたから、もし万一これぎりになっては大変だと私が後で心配しておりますと、正吉もともどもに心配いたしまして、自分のことをおかしく思ってのお腹立ちならば誠に迷惑だから、無理にも旦那を呼び戻してきて、よくその訳をお話し申すと言って、私が止めるのを背かずに提灯を持って出てまいりました。むむ、よくわかった。それからどうした。やがてのことに帰ってまいりまして、とお医師は少し言いよどんだが思い切ったように話し続けた。雨は降るし真っ暗だもんだから、もう旦那のお姿が見えなくなったと申しました。 それから途中でこんなものを拾ったと言って小判を2枚。おばとおげんとの愚痴話を先刻から気の毒そうに聞いていた正吉は、その小判を2人の前に出して、これで移り替えの支度をしてくれと言ったが、正直なお石親子は不安に思ってどうしてもそれを受け取らなかった。拾ったものは授かり物だと言って正吉が口を酸っぱくして勧めても、親子は強情に受け取ろうとしなかったので、彼はしまいには癇癪を起こしてその小判をひっつかんでどこかへ黙って出て行ってしまった。拾ったといえばそれまでであるが、小判2枚の出どころがなんだか気にかかるので、親子が今朝からその噂をしているところへ半七が調べに来たのであった。そうか、よく申し立てた。そんなら娘をお袋に預けておく。またどういうお調べがないとも限らないから神妙にしていろよ、と半七は二人に言い聞かせた。おげんが正吉をかばっていた子細も分かった。二人は許嫁の約束のある中であった。苦しい暮らしの都合からおげんは許嫁の男に背いて人の世話になっていた。それでもあくまで男をかばって自分が罪に落ちるのも厭わずに、何も知らないと言い張っている。それを思うと半七もなんだかいじらしくなってきた。ことに二人ながら正直そうな女であるから、このまま話しておいても差し支えはないと思ったので、彼は町役人のところへ行ってよそながら二人を注意するように頼んで帰った。明くる朝、正吉は雨に濡れて吉原を出るところを大門口で捕らえられた。前にも言った馬道の翔太が彼を召し取ったのである。半七は会所に待っていてすぐに正吉を吟味したが、小判の出どころについては昨日のお石の話と同じことを申し立てた。
おとといの晩に下屋のご隠居の後を追いかけて源堀橋の方まで貸しについていきますと、下駄の先にピカリと光るものがありましたから、提灯の火で透かしてみると雨の降る中に小判が2枚落ちていました。お届けをすればよかったんですが、おばのところの苦しい都合も知っていますので、何かの足しにさせようと思って、ちょうど人通りもないもんですから、それを拾って持って帰りますと、おばもおげんもああいう人間ですから、なんだか気味悪がってどうしても受け取ろうとしないんです。私もしまいにはやけになって、そんなら勝手にしろとその金をつかんで飛び出して今朝まで吉原で遊んでいました。金は全く拾ったもので、決して物取りなどをした覚えはございません。お石の追いだけというだけに、この職人も正直そうな人間であった。その申し立てには嘘はないらしく見えた。しかしこの時代でも遺失物は拾い得というわけではない。一応は地震盤に届けるのが天下の法である。もう一つには、彼自身の申し口だけを信用するわけにもいかないので、半七は彼を下屋へ引いていって、そこの地震盤で東右衛門を付き合わせての吟味をすることになった。東右衛門は正吉を見知っていると言った。正吉も東右衛門を見知っていると言った。しかし東右衛門が何者かに襲われた時は一切夢中で、誰がどうしたのかちっとも覚えていないというのである。これには半七も少し弱った。そのうちふと思い出したことがあったので、彼は東右衛門に聞いた。私はお前さんの店の者に聞いて知っているが、お前さんは顔や首にはそれほどの怪我をしながら家へ帰ってきた時には血も大抵止まっていたというが、おとといの晩に下屋のご隠居の後を追いかけて源堀橋の方まで貸しについていきますと、下駄の先にピカリと光るものがありましたから、提灯の火で透かしてみると雨の降る中に小判が2枚落ちていました。お届けをすればよかったんですが、おばのところの苦しい都合も知っていますので、何かの足しにさせようと思って、ちょうど人通りもないもんですから、それを拾って持って帰りますと、おばもおげんもああいう人間ですから、なんだか気味悪がってどうしても受け取ろうとしないんです。私もしまいにはやけになって、そんなら勝手にしろとその金をつかんで飛び出して今朝まで吉原で遊んでいました。金は全く拾ったもので、決して物取りなどをした覚えはございません。お石の追いだけというだけに、この職人も正直そうな人間であった。その申し立てには嘘はないらしく見えた。しかしこの時代でも遺失物は拾い得というわけではない。一応は地震盤に届けるのが 天下の方である。もう一つには、彼自身の申し口だけを信用するわけにもいかないので、半七は彼を下屋へ引いていって、そこの地震盤で東右衛門を付き合わせての吟味をすることになった。東右衛門は政吉を見知っていると言った。政吉も東右衛門を見知っていると言った。しかし、東右衛門が何者かに襲われたときは、一切夢中で、誰がどうしたのかちっとも覚えていないというのである。これには半七も少し弱った。そのうちふと思い出したことがあったので、彼は東右衛門に聞いた。私はお前さんの店の者に聞いて知っているが、お前さんは顔や首にはそれほどの怪我をしながら、家へ帰ってきたときには血も大抵止まっていたというが、どこで血止めの手当てをしてきなすったえ？浅草へ参りましてから、かごやに頼んで水を汲んできてもらいました。かごやにも頼んだかもしらねえが、荒物屋でも水を汲んでもらいやしませんでしたか？東右衛門はぎょっとしたらしい。彼は黙ってうつむいてしまった。なぜそれを隠しなさる？それが私にはわからねえ。あの近所で夜遅くまで起きているのは荒村だから。私は昨日あそこへ行って何か心当たりのことはなかったかと聞くと、初めは曖昧なことを言っていましたが、しまいにはとうとう白状して、かみさんがお前にも一種もらったことまで話しましたよ。その一種は財布に入れてあったんじゃありませんか？それは紙入れに入れてありましたのでございます。財布は紐をつけて首にかけていました。そうですか。そこで今言う通り、なぜ荒物屋の夫婦に口止めをしなすったんだ？そんなことが世間に聞こえましては、外聞が悪いと存じまして。しかし財布まで紛失いたしましては、もう内聞にも相なりませんので、お上にはお手数をかけて恐れ入ります。言いながら彼は政吉をじろりと見た。その妬ましげな目の光を半七は見逃さなかった。これはあくまでもこの事件を物取りのように言い立てて、政吉を爪に落とそうとする彼の下心であるらしいと半七は推量した。若い妾に対する老人の嫉妬、それが根となってこの訴えを起こしたのだろうと半七は鑑定した、はい、
それにしても彼の訴えが全くの嘘でないのは、現に政吉が二両の金を拾ったことによって明らかに証拠立てられる。東右衛門の訴えはどこまでが本当で、政吉の申し立てはどこまでが本当か、その寸法を測る物差しを見つけ出すのに半七も苦しんだ。その日も確かな調べはつかないので、東右衛門は宿へ下げられ、政吉はひとまず八丁堀の大番屋へ送られた。このままで進めば政吉はすこぶる不利益であった。いかに彼が無実を訴えても、小判二枚を持っていたという証拠がある以上、なかなかその疑いは晴れそうもなかった。しかも彼は幸運であった。無言の証人が源守橋の川下に現れて、この事件の真相を説明してくれた。それはカワウソであった。大きい一匹のカワウソが死んで浮き上がったのである。カワウソの首には財布の紐が固く巻きついていた。そうしてその財布の中には40両余りの小判が入っていた。荒物屋の夫婦が想像した通り、暗い雨の夜に東右衛門を襲ったのはやはりこの川に住むカワウソであった。いたずら者の彼は傘の上に飛び上がって人間の顔や首筋をむやみに引っかいた。その弾みに財布の紐が彼の爪に引っかかって、財布は東右衛門の首から抜け出して、さらに彼の首に巻きついた。二枚の小判はその時に財布の口から転げ出したのであろう。彼は財布を首にかけたままで元の川へ飛び込んだから、小判の重みでその紐が強く釣れるので、彼はそれを取り除けようとしてしきりに前足を働かせるうちに、紐は意地悪くこぐらかって絡みついて、彼は自分で自分の首を絞めてしまった。死んでも彼は容易に浮かばなかった。首に財布をかけていたからである。 四五日降り続いた雨が晴れて、川の水がだんだん痩せるにつれて、岸の浅いところに彼の親、足が現れてきた。そうして、正吉の無実を証明したのであった。正吉は単に叱り置くというだけで許された。藤右衛門も最初は川嘘であろうと思っていたらしい。しかも荒物屋の女房に一種の礼をやったときに、財布の紛失しているのを発見すると同時に、彼はふとあることを思い浮かんだ。それはおげんと正吉とに対する嫉妬から湧き出した一種の復讐心で、たとえ彼らが本当の罪人に落ちないまでも、一旦はその疑いを受けて番屋へ呼び出されたり、あるいは縄付きになったりして、いろいろの難儀や迷惑をするのを遠くから見物していようという極めて残酷な陰謀であった。証拠の上がらないうちは半七も思い切ったことを言うわけにもいかなかったが、正吉の無罪が証拠立てられた以上、彼は藤右衛門を憎んでチクチク痛めつけたので、藤右衛門もさすがに恐縮して、結局そのカワウソの首にかけていた四十何両の金を手切れ金としておげんに渡すことになった。おげんと正吉は夫婦連れで半七の家へ礼に来た。相変わらずおしゃべりをしてしまいました。この向こう島ではまだカッパや蛇の捕り物のお話もありますがね、それはまたいつか申し上げましょう。いや、お茶代は私に払わせてください。年寄りに恥をかかしちゃいけないと、半七老人は懐から鬼さらさの紙入れを取り出していくらかの茶代を置いた。茶屋の娘と私とは同時に頭を下げた。さあ参りましょう。向こう島も全く変わりましたね。老人は辺りを眺めながら立ち上がるを、木の頭、どこかの工場の汽笛の音にちょんちょん、巻く。昔の芝居にこんな鳴り物はないはずである。なるほど、向こう島も変わったに相違ないと思った。